頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人100様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって、日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
なんかこの間ね、まあこの間というか、まあいつもこの頑張る発達レインボーで何かいい情報ないかしらとか、
はい、
まあ、いろいろこうネットをサーフィンしながら、
はいはい、ネットサーフィンしながら
情報をうんって探してるんですけれど、まあ、ちょっと前の話にはなるんですが、2022年の12月に、
はいはい、
あの発達障害の可能性がある小中学生の割合というものが文部科学省の調査で結果で発表されていたのがありましてですね、
はいはい、
でそれを見ておーって思ったことなんですが、
うん、
あの今までね、
うん、
15人に1人発達障害の可能性がある子どもさんがいらっしゃいますよっていう指標だったんですよ、
はいはい、
なのでクラスが例えば30人クラスやったとしたら、そのクラスの中には2人ぐらいちょっと一緒にみんなと勉強するのが大変かなとか、
うん、
ちょっと何かしら支援があった方がその子にとっていいんじゃないかしらっていう子どもさんがいらっしゃるよって指標だったんですけど、
はい、
まあ、それがですね、
はいはい、
この2022年の調査で、
はい、
パーセンテージがちょっと上がりましてですね、
パーセンテージが上がった、
10年前が、はい、6.5% だったんです、
うん、
でこれが15人に1人だったんですけど、
はい、
2022年調査をしたところ、
はい、
8.8% とちょっと上がりまして、
はい、
でこれ何人に1人ぐらいかという割合になると、
はい、
11人に1人、
11人に1人なんですか
という計算になるんだそうです。
はいはいはい、これまたなんでそのパーセンテージが上がったんでしょうね。
まあ、よりきめ細やかに、うん、その子どもさんの教育にあたって、
うん、
こうした方がいいよっていうね、あの目を向けられるようになったからだと思うんです。なんかあの例えばその障害者自立支援法っていうのが改正されて、
うん、
あの合理的配慮っていうのをどんどん使っていきましょう、しなきゃねっていう、はい、そんな方に方針が変わっていったっていうのは何回かねお話ししたことがあります、
はい、この合理的配慮という言葉はこの番組で僕初めて知りましたね。
ご存じない方にお伝えをするとすると、
うん、
あのその子に合わせた支援をしていきましょうねというもので、
うんうん
うん、例えば椅子に座るのがものすごく苦痛な子であれば、
うん、
いや椅子でなくてもいいんじゃない、
うんうんうんうん、
で例えばその子がものすごくお気に入りの椅子というよりかは、
うん、
あのちょっとゴロンゴロンとできるような、例えばあのバランスボールとかね、
あバランスボール、はい、
そっちの方がちょっとお尻がゆらゆらさせられるので、
うん、
集中力がそっちの方が持続するというのであれば、
うん、
それを使ったツールに変えてみるとか、
うんうんうん、
まあ、必ず同じ椅子でなければならないっていうわけではないですよね、
うんうんうん、
じゃあその子に合わせたツールを使っていきましょうよ、
うん、
っていう風に工夫をしていくのが合理的配慮ですね、
はいはいはい、それについてあのクラスの子どもたちもみんなが理解をするということですよね。
おっしゃる通り、
はいはい、
素晴らしいですね。サルトルさん、
サルトルさんはこの番組をもう何年やってると思うんです。
素晴らしいです、ありがとうございます。
いや
本当ね、こうやってね、あの、う
ん、
あそうそう、やこうしたらええんちゃうとかいう風に、
うん、
あのおっしゃってくださる大人とか、
うん、
周りの方が増えていくっていうのは、
うん、
もうこの番組の、うん、もう本当に望むところなので、
本当ですよね、
ありがとう、
もう本当にね
涙出るわ。いや今出さへんけど、
あでも前出てないで。嘘やで。
嘘ちゃうわ、まあ、とりあえずですね、はいはい、あの今そういった形で少しパーセンテージが上がっているのが現状なんですって、うん、
はいはいはい、
であのこれまでね例えばですけど、うん、小学校中学校ではこの調査っていうのは行われていて、
はい、
でこれまで10年前が15人に1人だったのが、うん、まあ、この2022年の調査では11人に1人というところまで、
はい、
まあ、数字が上がりました、
はいはい、
であのその2022年の調査の時に初めて、はい、うん、高校でも調査をしたんですよ、
う
ん、
ほうほう、
で高校の場合は推計で 2.2%、
うん、2.2%、
どういう風な数字になるかというと、はい、45人に1人になったんだそうです。
はいはい、
うん、なのでね、あの、うん、ここで大きく私思ったのが、
うん、
まあ、小中学生は、うん、いわゆる義務教育、
はい、
でそこから高校となった場合、うん、そのどんな高校かっていうところにも例えばよるんですけど、
はい、
全日制の高校で、うん、いわゆる県立高校とか、
はい、
あの受験を必要とする高校の場合ですね、うん、なんかその数字が一気にね、うん、45人に1人っていうことだから、だいぶ入るのに苦労をされて、うんうん、そこにもう在籍をしていないという方が結構多いんだろうなっていうのを思いながらね、うん、見ておりました。
うん、うん、
まあ、ちょうどうちのね、うん、中学校2年生がですよ、
はい、
今2年ですけど次もう3年になったら、
はい、
高校をどこにするっていうところで、
はい、
ものすごく迷うと思うんですね。
はい、
まあ、今現状で言うと一般的にこうみんなと一緒に受験をするというのは、
うん、
ちょっと彼の成績では難しいんじゃなかろうか、
うんうんうん、
でたとえ成績がそこまでいけたとしても、
うん、
なんか中学校の校長先生にね、
うん、
私あの1年生の時からあのケース会議とかを学校でさせていただいてて、
はい、
で先生にその時に言われた一言でものすごい覚えてるのが、
うん、
入るのはどこでも入れるんです、
うん、
行こうと思ったら高校はあるんです、
うん、
ただ行った先で継続できるかが問題なんです、
うん、なるほどな。
だから例えばですけど、
はい、
あのすごくね判定基準としてはゆるいと言ったら申し訳ないんですけど、
はい、
まあ入れる高校はある、
うん、
であろう、
はい、
ただそこ入ったとて1日行ってやっぱり僕はここに行けない、私はここではしんどいっていう風に思ってその後が行けなくなってしまって辞めちゃうっていう子も実際たくさん僕は見てきましたっていうのを校長先生がその時おっしゃってて、
うーん、
ね、だからそうならないような、
うん、
その子に合った就業先、
はい、
であの学校の進学先とかもいろいろ探していかなあかんねんなっていうのをその時すごく思った話でした。
うん、そやな、
まあ、ちょっとねあの大きいお兄ちゃんお姉ちゃんのお話もちょっと今ここ交えましたけれども、
はい、
まあ、とりあえずね11人に1人という数字になってきてますので、
うん、
でここでねぜひともに皆さん心の中でねそうかって思っていただきたいのは、
はい、
特別じゃないねんっていうのをちょっと思っていただきたい、
うん、ね、そうですよね。
なんかそのつい最近もね、うん、私の友達で、
うん、
であの、まあ、その子は県も違うし市も違うし、まあ、住んでる環境全く違うところの子なんですけど、うん、
はい、
あのインスタグラムとかでねストーリーズって言って24時間でその情報消えてしまうんですけど近況をいろいろ写真とかで出したりできる機能があるんです、うん、
はいはい、あり
ますね、でそこにね、
うん、
子供さんの悩みをポンって打ち明けてた時があって、
はい、
でちょうど来年小学校に入学する子供さんがいらっしゃるんです、うん、
はいはい、
でその子の発育が今ちょっとゆっくりペースで、
うん、
でただ支援級に在籍をするのはそこまで支援いらんかな、
うんうんうん、
でもちょっとその発育スペースペースがゆっくりなのは心配は心配、
はい、
でどうしたらいいんかなみたいなねそんなあのストーリーをポンと上げてたんですよ、
は
い
は
い、
なるほど。
で私それにちょっとなんか火がつきましてですね、
お
友達やしよしと人やし、
お
で今まであの先生側でいろんな生徒さん指導されてた方なので、
うん、
ちょっとメンタル的にも強いかなと思って、
はい、
うん、なんかもう今ねそうやって悩んではるんやったら、
うん、
まずは今のうちに児童発達支援とか、
うん、
放課後等デイサービスさんとか、
うん、
利用できる体制をまず整えるために、
うん、
役所に行って相談をしたり、
うん、
もうぜひともに多くの方とつながって、
うん、
その子の支援のために今できることいっぱいやっといた方がいいですよみたいな、
うんうん、
メッセージを送ったんですよ、
うん、
じゃあそこから返信がなくてですね
なんでや。
私なんか爆弾送ったかなと思って。
なんでやろな。
いや、その方のね、そのメンタルが今どんな状況かっていうのは県も違うし出会ってもないから、どのぐらいの状況かちょっと分かんなかったんですけど、もしかしたら、ちょっと悩んでて、気分的にすごい落ち込んでて、ドーンってなってる時に、私が、ちょっとそれな、今のうちにいっぱい動いといた方がええでっていう、なんか看板ドカン送りつけたみたいな感じに受け取っちゃったのかしらねと思って。
なるほどな。なんかまあまあそうやってこう書かれてるから、どういうような答えが返ってきてもそれはその人が受け入れるべきなんだけど、なんかその人からしたらちょっと聞いてえなっていう、まあ、吐き出したかっただけなんかもしれんな。
かもしらへん。
せやな。
かもしらへんところに、
はいはい、
私からですね、
はい、
手帳とか何もなくても療育は通えるから、グレーが一番しんどいから、
はいはいはい、
今のうちにできることとかね、やってた方がいいと思うよ、おすすめしますよ、
はい、
みたいな、
はいはいはいはい、
そんなメッセージが来たもんだから。
なるほど。
なんかすごい重たい看板背負ったみたいな感じに取っちゃったんかなとかね。
そうやねんな。
その人のメンタルのね、その時の状況によって、
うん、
いや、うちの子を障害児扱いしないでちょうだいとか、いや、そこまでの、そこまでの支援うちの子いらんしな、っていう風で取られてしまったかなとかね、ちょっと心配になりまして、で、まあ、この収録を今してるんですけど、
はい、
収録の前に、
はい、
もしうちの子侮辱しんといてっていう風な面でね、捉えられてたらごめんねとか、まあ、こうやって伝えるのもうちの子がそうやったからほんまね、メガネかけるぐらいの感覚で、ちょっとなんか目が悪くて見えづらいからメガネかけましょうかって、そのうちに矯正視力がうまいこと言ってメガネ取れる時もあるかもしらへんし、もしかしたらなんかメガネじゃなくてコンタクトになるかもしらへんし、ちょっとしんどいところに道具を足そうぐらいの感覚で取ってもらえたら嬉しいなっていうメッセージを、一応再度送っといたんですけど。
あ、送った。
送っといた。
なるほどな。
送っといた。
なるほど。
はい、ね、でも本当でもね、言ってた通りサルトルさんもメガネかけてるじゃないですか。
かけてます。
それかけてへんかったら不便でしょ。
不便です。見えませんもん。
でしょ。
はい。
私もコンタクトしてるんですけど、なかった不便なんですよ。
あ、不便ですよね。
でもせっかくいいツールもあるし、それを助けてくれるお医者さんもいらっしゃるし、
はい、
ほな助けてもらおうかってなるじゃないですか。もう今やね、11人に1人って言われてるんですよ、
はい、
なんかもう重く受け取るっていうのももちろんあるとは思うんですけど、
はい、
あなたが悪いんじゃないし、
はい、
その子が悪いんでもないし、
はい、
ちょっと軽いくらいで思えたら理想やなっていうのをちょっと思って。
今日はその方へのメッセージなんですね。
いや、実際県違うからね、聞こう思ったらインターネットラジオあるから、
聞いていただけます。
聞いて言おうかな。
ね、
っていうことがありました。
はいはい。
いや、でも本当ね、今いろんなサービスが整ってるじゃないですか。
はい。
それこそうちの長男坊が小学校入学するあたりでようやっと三木市には虹色さんができて、
はいはいはいはい、
療育という現場がちょっとずつ整ってきて。
そうですよ ね、
ね、でそこから言うたら6年7年8年、まあ、10年経ってない間の時に、児童発達支援の事業者さんも増えたし、放課後等デイサービスさんも増えたし、で逆に今度入れる範囲が少なくなっちゃったってことよね、
はいはい、
定員がいっぱいになっちゃったっていうそんな問題とかもあったりしますけど、
はい、
でもサービスはいっぱいあるので、
はい、
もうこれはもう使う、ね、使わへんという手はないんちゃうかと、私は思うんです。で実際 ね、 こうやってお話をさせていただける私も場があるし、で皆さんにお伝えもできるので、ぜひともにいろんな方とねつながっていただいて、
はい、
うちこうやねんっていうのをね、誰かに相談できる環境も作ってもらえたらななんて思います。
うま
い
ね。
ね、
ほんまやな、なかったもんな。
なかった、
ね、
そうだからね、私の先輩方には、昔はなかったんでって言ったら、もう尊敬しますみたいな話になります。
あ、できたらできたで、それはね、使わへんのもったいないなというふうに思うしね。
ね、しんどい時はね、助けてって言ったらいいと思いますよっていう、
そうですね、
そんなお話でございました。
はい。
さあ、頑張る発達レインボー、今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた
来週。